まちづくりちょびっと推進室。皆様こんにちは、まちづくりジョビット推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をいつもご紹介しております。いつものようにお相手は当京都三条ラジオカフェのマドンナでいらっしゃいます松岡さん。
はい、こんにちは。
それと私、厚生建設まちづくりジョビット推進室長絹川がお送りします。この番組は厚生建設の協力でお送りしております。さて今日の番、テーマでございますが、番組タイトルは千本コーポ物語その3と題してお送りします。今日のゲスト、2度目のゲストなんですけども、千本定着コーポラティブ住宅建設委員会委員長でいられおられます平井さんです。
こんにちは、平井です。よろしくお願いします。
2度目のご登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、千本コーポ物語の復習から入りますね。どうしようかな。平井さんに頼みましょうか。
そうですね。
はい。
はい、
さあ、千本コーポ物語その1、その2で、語ってまいりましたことを、リスナーの皆さんに思い出していただくために、簡単に千本コーポ物語の概要をお願いいたします。
はい。それでは私の方から簡単に復習という形でお話しさせていただきます。千本北大路のすぐ東北側に用地がありまして、そこに空き地がありまして、これは底地は京都市の底地になっております。そこにこれまでですと公営住宅改良住宅を建てるところなんですけども、できれば町の活性化を図るということで定期借地権を設定した形でコーポラティブ住宅をしようではないかという企画がありまして、それを進めております。現在呼びかけも含めまして7件ほどの問い合わせ、あるいは組合の参加の意思表示があるんですけども、大体ほぼこの7件が固まってきましたので、今後建設組合に進んでいくということでなっております。多分これからは具体的な話がどんどん進んでいく中で進めていきたいと思います。ただ私たちは住まれる方が単純に仲良く暮らすというよりも、できればこの取り組みをもっと京都市内、あるいは広く全国的な取り組みに発展させていきたいなということの、まず一歩踏み出したいなと、こんなふうに思っております。
はい、簡潔にまとめていただきましてありがとうございます。皆さんもこの番組時々聞いてくださってる方でしたら覚えてくださってるかもしれません。このまちづくりちょびっと推進室をそもそも私が始めたといいますか、ラジオでおしゃべりをしたいなと思い立ちましたのは、私の自宅であります、定期借地権型のコーポラティブセンテナリオ烏丸一条にございます13軒の共同住宅です。コーポラティブ住宅です。私はその土地の地主でありました。コーポラティブという住まい方、これはコンクリートの箱を単なるアパートやマンションを作るだけじゃなくて、その作る過程で建物ができる前に人々が集まっていろいろ相談しながら自分たちらしい住まい作りをしようという一つの運動でもありますし、こだわったライフスタイルの選択でもあります。平井さんたちは私のその自宅のセンテナリオ物語の上野にさらに行く発展系だと私は理解していまして、私は民間地主です。でも平井さんたちが7軒集まってやろうとしている千本コーポ物語は京都市が所有する官有地でコーポラティブをやろうとしています。僕はこれは一つの進化系だと思ってます。さらに平井さんたちは自分たちの家だけ作ればいいっていう考え方じゃなくて、なぜか松岡さん不思議なんです、コーポラティブに集まる連中っていうのは、
はい、
地域に開かれたり地域と交流したりするっていう、なんかそういう共通項がですねどっかあるみたいなんですよ。
そうでしょうね、はい、そもそも、まあ、つながり、もともとはつながりのない方と一緒に住もうという方々ですから、はい、やっぱりいろんな方とやっぱりネットワークを広げたいという方と想像します、
は
い、
そうですね。ですけれども、私は全ての人がそうでなきゃならないとは思いません。でもちろんですね、マンションで住む気楽さっていうのは、自分の部屋の鍵をかければ没交渉といいますか、プライバシーがきっちり守られてっていうところに、その意味を見出して暮らしてこられたという歴史がありますけれども、その動きが少し行き過ぎたかなって反省してる人たちもそろそろ出てきてるというのが僕の建設屋としての実感です。というのは、阪神大震災の時に多くの建物が倒れた時に、隣にどなたが住んでられるかわからない時、ところ、建物で生存、助かった人たちの数と、それから隣に、例えば102号室には梅おばあちゃんが下敷きになってるはずやから、自衛隊さん、救急さん、助けてって言えたご近所さんがいた建物とどっちが助かる率が多かったかっていうと、後者なんですよね。それは建物内、あるいは地域のコミュニティがどれだけ生きてるか死んでるかということだったので、私はそのことからも、このコーポラティブっていうのをすごいことだと、平井さんたちのことを注目しております。松岡さん、復讐の序章ですけども、復讐で足らないとこないですか？大体思い出しました。
そうですね、ラジオを聞いてらっしゃる方で、定期借地権ってなんだろうって思ってらっしゃる方がひょっとしておられるかもしれないので、平井さんに伺いましょうか。
そうですね、
はい、はい、そうですね、定期借地権というのは一定の割合、特に多分今言われているのが50年とか60年間に限ってその土地を有効利用してもらおうということですね。で、普通でいきますと、多分マンションなり、住宅を建てる場合、土地と建物を買って、いわゆるその2つ分のお金、ローンで、皆さんほとんどはローンで払われると思うんですけども、まあ、長く払っていこうということなんですけども、いわゆる土地の急落、値打ちの問題であったりとか、あるいは急騰という高くなったりもすると思うんですけども、できれば買うよりも借りてより有効に使って、まあ、それぞれの暮らし、あるいは一定を得れば更地に戻そう、あるいは、まあ、場合によってはつくば方式とかそれぞれあるんですけども、また賃貸に変わっていくという形があると思うんですけども、まあ、私なんかはこのコーポで、やっていきたいなと思っている、あるいは私がなぜ、その声かけの一人になったのかなというのは、自分たちの土地をさらに求めていくというよりも、やっぱ上物を暮らしていく中で、私どこも家族がありまして子供が3人いるんですけども、まあ、一緒に5人で暮らしていくんですけども、まあ、自分の家をそのまま子供たちが住むのかといえば、また暮らし方とかバラバラになってくると思うんですね。それならば改めて土地を買うとかいうよりも、まず私たちがこの期間、一定の期間を借りて有効利用していって、子供たちやその次の世代の人たちは違う使い方をしてみてはどうかな。そうすれば買うよりも借りておく方がずっとお得かなと思っております。まあ、そういう意味でできれば安心した形の地主さんがよりいいので、まあ、個人の大きい会社の、安心した地主さんにお借りしたり、あるいは今回のように公の土地で絶対これは転売が心配ないというところあれば借りやすいですし、まあ、そういう人たちの土地をより有効していきたいということで始めております。
ああ、よくわかりました。それともう一つ質問なんですけれども、衣川さんの場合は私有地だった、そして今回のこの、
千本落
ちですね、コーポラティブハウスの場合は公有地だった、京都市の土地だったと。で、その点でその公有地をそういうものにすることが画期的だと、第一歩、新しい第一歩とおっしゃった意味が、どういう意味でおっしゃってるのかなと。
はい、それは私から語ります。まあ、これは序章第2章3章ぐらいで言おうと思ってましたけれども、ざっと触りだけ言いますと、今公共工事、地方自治体にお金がありません。で、いろんな施策を打ちたくても地方自治体は いろんな施設作ったりしたいけれどもできないという状態です。そこでどういうことが国策として考えられているのかといいますと、 PFI という手法が考えられています。それは民間活力を導入して、その、税金を投入することを少なくして、そして民間の力で、同じような施設建設をしたりやろうという仕組みなんですけどね。これ PFI も説明するともう30分1時間かかってしまいますので、ちょっとこう端折りますけれども、その PFI がなかなかうまくいってないんですよね、今京都府でも京都市でも。でも平井さんたちのプロジェクトは PFI って言ってないけれども、実質規模はすごく小さいけれども、民間の活力を公共がリードしているという意味ではですね、非常に PFI の精神に、本当の PFI 的な精神に近いんじゃないかというふうに僕は思っているので注目していると。それから、このプロジェクトは普遍性があるだろうと、公営住宅、例えば千里ニュータウンに代表される、京都でしたら洛西ニュータウンに代表されるようなね、公営住宅が京都エリアで2万戸あるというふうに聞いてます。
あ、そうなんですか。そんなにあるんですね、は
い、それが老朽化したときにどうやって建て替えていくんだろうかという手法が90年代から、学問の世界では、学会ではずっと議論されてきてました。旧建設省の中でもそういう研究会が組織されてきました。平井さんたちのプロジェクトはその回答の一つになるんではないか、導火線になるんではないかという意味で、僕も他の研究者も、僕は研究者ではありませんが研究者の方々も注目しておられますということで、少し話が固くなったところでほぐしましょうか。一休みさせていただきます。曲を一曲挟みます。私のニューヨークに住んでおります弟が作曲しました曲で、ノープ・キヌカワ&ザ・リユニオンというアルバムから、曲名がですね、プレリュード、All Pieces Composed and Arranged by ノブ・キヌカワ、1999年、ノブ・キヌカワは Six String MIDI Bass という変わった楽器を演じます。 On Keyboards 村井修正さん、それからドラムスは節藤井さん、よろしくお願いします。
平井さん、この千本コーポラティブハウス、はい、夏ごろには、7件の応募があればこの計画が成立するというふうにお聞きしてまして、
はいはい、
そしてまた秋口に、まだ、ちょっと2件の応募が足りないんだというふうなことを風の便りにお聞きしたんですが、
はい、
今現在どんな状況なんでしょうか。
おかげさまでなんとか7件がほぼ固まる段階です。
そうですか、
はい、実はね、やっぱコーポラティブのある意味でよくあるパターンらしいんですけども、実はこの取り組みに応募とかあるいは問い合わせ自体やっぱり50件近くあったんですね。で、我々からしても50件もあれば抽選でむしろ7件絞らなあかんのかなと思ったんですけども、割と出たり入ったりで、実は夏口には7件揃ったところなんですけども、数件自体が入ったりとかいうことで危ぶんだんですけども、なんとか今現在も7件にもう固まる、あるいは固まっていると言っていいぐらいの段階です。
よかったですね。
よかったですね、本当に。
でもその問い合わせ合わせて50件あったっていうのは知らなかった。
あ、そうですか。
はい、結構あって、それが7件に出たり入ったり、じゃあ本当にやきもきされたでしょ
う。もうね、実は長く取り組みになるんですけども、もう出来上がると、あ、出来上がったということで、さあ進むのだ、すいませんということの事態が入ったりとかで、
はい、
まあ、いわゆる人集めっていうんですかね、もうこれがもう四苦八苦してきた段階ですね。
そうですね、
はい、
事前に入居者を集めると、それから工事計画に入って工事に入るというコーポラティブの宿命でもあるんですけども、入居者を固めていくっていう生みの苦しみがどうしてもありますよね。
ありますね。どうしてもその理屈で分かっても、人間こうやっぱり家を買うというのは大きな大きな一歩ですから、物を見たり絵を見たりということで判断になるので、ここに更地だけを見ていただいて、ここに建てるんですよと言ったら、あ、いい話やなと。でもそれが自分の生活に結びつくまでなかなかいかない、自分の発想になかなか結びつかないというところが、うん、まあ、ある意味での欠点かなと思います。
はい、そうです、そうなんですよね、
はいはい、
形のないものを、夢をこれから紡いでいくわけですから、そこはハードルといいますか、実際に、高いお金を払ってその計画に参画するということは、根性を決めてかからないかんことですから、
はい、
逡巡されるっていうのはやっぱり分かりますよね、
はい、
本当ですね。モデルハウスを見るわけにはいかない、
いかないんです、
はい、そこがまあ欠点といえば欠点でもあり、
はい、
魅力の大きな魅力なんだと、
はい、
自分が作るんだということですね、
はい、ただし自分たちがコーディネーターも設計者も施工者も、今回の場合は京都市の人たちも全部その入居者の人たちとガラス張りなわけですね。顔が見える。だから、まあ、今姉派設計事務所のことがいろいろ話題になってますけれども、うん、ああいうそのことが起こりうるっていうのはね、人間悪いことをするときでもですね、例えば松岡さんの目の前で、平井さんの目の前で お知り合いであるのに悪いことって しづらいじゃないですか。
そう願います、
はい、はい。で、例えば僕が平井さんの家作るときに、お金が足らないから鉄筋一本抜こうかって思ったとしましょう。思わないけどね。でもコーポラティブっていうのは、設計者も構造設計者も入居者も施工者も同じレベルで顔を突き合わせて相談し持って作っていくんです。で、僕たちがよくやりますのは、施工の鉄筋検査の時に現場見学会と称して入居者の人に入ってきてもらいます。で、このようにして検査をしていますというようなことを入居者の人に見てもらったり、施工中の見学をわざわざしてもらいます。
それは普通のマンション建設の場合もということですか。
いいえ、コーポラティブの場合。
あ、コーポラティブの場合。
普通のマンション建設では不可能です、
は
い、というか普段普通はやりません、やれません、ですけども、コーポラティブの場合はそういう配慮を私はするべきだと思うし、しています。で、そういうことをされている傾向が高いです、コーポラティブの場合は。ということで、現状他に、どうですか。今困ってることとか、うまくいってるとことか、エピソードを教えていただけますか。
エピソードということでいけば、いい話を特にしたいと思うんですけども、
はい、
前もお話ひょっとしたかも分かりませんけども、実はこの企画にあるいは、応募してくれた人が一人お一人方で、実は鍼灸師の方がおられまして、すぐ近くで、事業として鍼灸の事業をされてるんですけども、 今度このコーポラティブ住宅の一部を、実質の一部を、まあ、鍼灸師の診療所に使うということで、まあ、応募されてるんですけども、その方は単純に自分が営業であるいはそう仕事のためにやるんではなく、できれば今言われている福祉あるいはそういう医療の視点からこの町の町づくりに寄与したいということで関わっていただきたいと、関わりたいという方が一件あったり、あれもう一件の方は少しプライバシーの話に入っちゃうんですけども、今実は生活がその方と子どもたちがなかなかバラバラな生活になっている、今度このコーポに加わることでもう一度家族が一緒になった生活空間を作りたいという思いで関わっていただいている方などなどおられまして、やはりそれぞれの思いがありまして、今度の住宅にやっぱり夢を託していく、これは大きな一歩かなということでは、我々地域で言えば街づくりを推進をしていく立場の一つと、それと何よりも参加される方が自分の家を実現していく、その過程は家族がもう一度輪になりたい、あるいは福祉を医療の視点から街づくりに参加したいという意味では、たった7件ですけれども、やっぱり7通りの、夢があったり、いろんな人生がかかっているのかなということでは、もっとこれからいろんなこと出てくると思うんですけども、本当に楽しみにしているなというのが今の私の感想です。
今少しプライバシーに触れるかもしれませんけどっていう枕言葉の、はい、あと平井さんが語られたエピソードですけども、はい、松岡さん、普通の工事屋でしたらですね、普通にマンションなり、アパートなり建築している場合はそういうものは見えてこないんですね、僕らには。でもコーポラティブっていうの手法を取りますと、お客様との距離がすごく近くなりますので、いやおなしにそういうドラマを認識しつつ私たちは施工をいたします。ですから余計その自分たちが作っている建物はこの家族のそのあのお父ちゃんとあの娘さんがまた一緒に暮らすための建物を俺たちは作ってるんだという思いを込めて、建物を柱を作り床を張りしますので、施工屋の技術陣もどういうんですかね、力が入るんです。ただ打ち合わせがすごく大変で疲れますけどね。
もうすでにね、実はその域にも入ってましてね、まだもちろん準備会の間なんですけども、やはりもうほぼ決まってるメンバーについては早くお話をしようということで、若干下協議みたいな形でそれぞれの家庭であったり、はい、設計の方とお話もしてるんですけども、ある意味2点3点したり、しています。これはいい意味で、家族の中が多分これからもっと揉めることもあると思うんですけども、
うん、
そのもう一つ先にはかえって固まるような楽しい生活が待ってるのかなという思いでは、私とこの今も実は5人が5人とも思いがあってバラバラになってるんですけども、でもそれはそれで戦わせていって、話し合わせれば、実は男は私一人なんですけども、多数決でいつも私の意見は却下されてるんで多分なら私の意見がどう取るのかな、今度一人で攻防をしなければならないと、またこんな楽しい思いも今は持っています。
はい、設計士さんとそういう家族のヒアリングといいますか、カウンセリングを綿密に行いますので、そういうことが起こります。私の自宅を設計した時も私の意見をほとんど通りませんでして嫁の意見が、で嫁は女性ですから、建築の素人です。ですけども、設計士さんのプロの書いてきた図面を僕はまあ、こういう仕事に携わってますから図面一枚書くのもすごい大変なの分かってるんですよ、ね、なかなかいい図面ですね。それ嫁は一つ第一案見た時にじっと見てなんとなく嫌で2回3回書き直したしてもらいました。
いいですね、やっぱり身近な奥さんっていうのはシビアで、
はい、
はい、
その辺の苦労分かってなかった。だけど暮らしてみてね、
はい、
良かったなと思います。
あ、そうですか。やっぱり生活者である、はい、その女性の意見っていうのは、
はい、
結構平井さんも自分の意見と違う面あるかと思うんですけれども、はい、やっぱりそれはある意味確かかなと私も思うんですが、いかがでしょうか。
やっぱり私なんか自分の思いをある意味で押し付けようとしてたのかなと、ちょっと反省するところがそういう話し合いの中で感じまして、あ、そうか、やっぱ人の意見聞くというのは家族だから分かってくれるんだなと思ったところが、それはやっぱりこっちの傲慢であって、やっぱり家族の意見、嫁の意見なんか聞いていくと それもそうだなという修正をしていくということになると思うので、ある意味これをきっかけにいろんな話し合いが進んでいくということでは、家族と家族とのコミュニケーションも深くなっていくという感じ、
本当ですね、普段やっぱりそれぞれがバラバラに考えていることを一個の場で話し合うっていうのは貴重ですね。はい。はい、
さて、二段ロケットが燃え尽きました。三段目に入ります。
あ、そうなんですか。
はい。三段目はですね、千本コープ物語を超えてということで、はい、このプロジェクトが成功した暁には一体どういうふうに広がりがあるかというふうに平井さんが考えているか、もう一度語っていただけますか。
私の思いとしては、できればこの取り組みはこの千本のコープだけではなしに広く広げていきたい。それは京都市内あるいは全国に広げていくような取り組みにしたいと思っていますので、どんどん皆さん応援してください。
はい、ですね、公営地における定期借地権分譲およびコーポラティブという手法が、先ほど申し上げましたように、研究者のレベルでも京都市京都エリアに2万戸ある公営住宅の建て替え問題を解決する一つの突破口になるのではないかということを、実際に97、8年代から議論がなされています。で、大阪府で第1号事例が発生して、これが京都府での第2号事例になります。京都市でのですね、これは全国的にも2番目だと思います。そして、平井さんたちのこのプロジェクト応援しておりますけれども、皆さんもぜひ注目してください。で、他の放送局のこと言ってもいいですか。
どうぞ。
平井さんってどんな顔してるんだろうと見たい人は、12月の5日月曜日21時から KBS 京都のテレビでどうする京都っていう番組があります。そこでゲストとして出て、この問題についても語っておられます。で、平井さんたちどんなことを言うのか KBS ひねって見てくださいね。
本当ですね。
はい。それではそろそろ時間が参ったようです。千本コーポ物語、楽しコーポラティブ物語その3ということで、そろそろ閉じる時間であります。まだまだ楽しみなプロジェクト、これからのプロジェクトです。皆さんぜひご注目いただきたいです。平井さん、またあと一言あります？
はい、いえ、またよろしくお願いします。
松子さん。
そうですね、その、まあ、鍼灸師の方が住まれると、もうその方が住まれるだけでこうなんか大きく広がっていくんだなという、そういう例を挙げていただいただけで、そのイメージがよくわかります。
はい、ありがとうございます。それでは皆さん、勇気ある京都市の決断と、それから勧誘地における定期借地権分定借分譲型コーポラティブという、千本の楽市のコーポラティブの皆さんの冒険、ぜひ見守っていただきたいし、応援をしてくださいね。ということで、この番組を閉じたいと思います。どうも平井さん、雅子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。